アントン・チェーホフ作、男爵。男爵と呼ばれるのは、小柄で痩せた六十がらみの老人のことだ。彼の首は前に傾いているが、いずれ横たわって直線になるに違いない。ゴツゴツした大きな頭、しかめた目、ザクロ鼻、紫がかった顎、顔中に軽いチアノーゼを起こしているが、多分それは小道具方がめったに鍵をかけない戸棚にアルコールの瓶があるからだろう。ほっぺたと下まぶたは干してあるボロ服のようにだらりと下がって震えている。ハゲ頭には耳覆いのある毛皮帽子の裏地の緑がかったクズが乗っかっている。声は金属鍋が鳴るようなガラガラ声だ。では服は。もしも諸君がこの服を見て笑うならば、権威を認めないことになり、諸君の名誉を傷つけることになる。焦げ茶色のフロックコートは、ボタンも取れ肘がテカテカに光り、裏地が房のように垂れ下がっている。男爵の狭い肩にはダブダブで、壊れたハンガーにかけたように見える。しかし、だからといってそれが何だろう。それはかつて喜劇俳優のうちの最も偉大な男の天才的な体を覆っていたのだ。空色のビロードの直起は20箇所も裂け目があって無数のシミができているが捨てるわけにはいかない。何しろそれはあの力強いサルビーニの暮らした部屋で見つけたものだから。男爵の首を温めているネクタイも決してそれに劣るものではない。確かに誇るに足るもので、なるほど純衛生的美学的な見地から見れば、もっと丈夫で汚れの目立たないものに取り替えた方がいいには違いないが、昔エルネスト・ロッシーがマクベスの中で魔女たちと語った時に、彼の肩にかかっていた偉大なマントの歯切れから立ったものなる。男爵の色とりどりの島ズボンには諸君は笑い出さずにはいられまい。それは格別権威のある人物が以前履いたものではないが、俳優たちは冗談にサラ・ベルナールがアメリカ巡業の際に乗った船の骨ので縫ったものだと言っている。冬と夏には男爵は大きなオーバーシューズを履いて歩いているが、長靴を長持ちさせるためと、プロンプターボックスの床を吹き渡る吹き抜け風でリュウマチの足を冷やさないためだ。男爵を見かけるのは3箇所に限られ、切符売り場と、プロンプターボックスと、舞台裏の男子用楽屋と。これ以外の場所に彼はいないし、まずほとんどいるとは考えられない。切符売り場に彼は寝泊まりし、昼間はボックス席を買った人の名前を控えたり、会計係と合打ったりしている。年取って病弱な会計係は、男爵の話に聞き入ったり問いに答えたりするたった一人の人間だ。プロンプターボックスの中で男爵は自分の神聖な義務を果たす。そこで日々の糧を稼いでいるのだ。このボックスは外側だけピカピカと白い色に塗られている。内側の壁は蜘蛛の巣だらけ、隙間だらけ、トゲだらけだ。そこは湿っぽくて燻製の魚と酒の匂いがする。男爵は幕間には必ず男の楽屋を覗く。初めてここの楽屋に入った駆け出し連中は男爵を見ると思わず笑い出して手を叩く。俳優と間違えるからだ。ブラーボーブラーボー、うまく扮したものですね。なんて滑稽な顔だろう。どこでこんな独創的な衣装を手に入れたんです。かわいそうな男爵、まさかそれが素顔だとは思えないのだ。楽屋で彼は花形役者を観察するのを楽しみにしている。花形役者のいない場合には人の話に遠慮なく自分の意見を挟む。言いたいことは山ほどあるのだ。誰もそんな意見に耳を傾けようとしないのは散々聞かされているからだ。耳にタコができるくらい。みんなは一向真面目に聞こうとはしない。男爵相手にかしこまって相手をするのが嫌なのだ。彼がうるさくつきまとったり邪魔をしたりするとあっちへ行けという。 プロンプターボックスからささやく声が低すぎたり高すぎたりすると、こんちくしょうめーと罵り、罰金を取るぞとか首にするぞとか言って脅す。彼は楽屋の大方の皮肉やダジャレの的となる。彼には少々の嫌がらせをしたって大丈夫だ。決して言い返したりしないからだ。男爵とからかわれるようになってからもう20年も経っているが、この長い年月にただの一度もそのあだ名に腹を立てたことがない。彼ならセリフの抜き書きを作らせて金を払わなくてもちっとも構わない。何をしたって構わないのだ。どんなに踏みつけにされたって彼なら笑って謝ったりはにかんだりしてくれる。みんなの前でシワの寄った方を張り飛ばされたって彼なら決して治安判事に訴えたりはしない。例の大したひどく大事にしているフロックコートの裏地を引きちぎられた時にも、男爵はただ目をパチクリさせて赤くなっただけだった。彼の臆病と無抵抗はこんな低たらくだ。彼を敬うような者がいるものか。生きている間は厄介者にされ、死ねばたちまち忘れられる。なんと惨めだろう。とはいえ、かつてある時、彼も寸でのことで自身崇拝し、命よりも愛していた人々の仲間に、兄弟同様になりかけたことがあったのだ。彼自身、もう少しで俳優になりかけたというより、あるバカバカしいことに妨げられなかったら、きっと俳優になったに違いなかった。才能は溢れるほどあったばかりか、意欲もあった。はじめのうちは、講演者にもこと書かなかったが、つまらぬこと、つまり勇気がなかっただけだ。いつまで経っても、もしも自分が舞台に立ったりしたら、客席に詰めかけた知恵者たちが大笑いして、引っ込めと騒ぎ出すに違いないという気がしてならなかったのだ。デビューしたらと言われるたびに青くなったり赤くなったりして、おじけづいて口も聞けなくなった。もうしばらくしてからと彼は言いした。そうして尻込みしているうちに、とうとう老いぼれて落ちぶれ、講演者の世話でプロンプターボックスに潜り込むことになった。プロンプターになりはしたが、これは不幸とばかりも言えなかった。今では切符がなくても劇場から追い立てられることもなく、ともかく演劇人には違いないのだから。かぶりつきに陣取って誰よりもよく舞台が見えるのに、入場料は一文も取られずに済んだ。それは悪くなかった。だから幸せこの上なく心は満たされている。自分の役柄を男爵は見事に果たしている。幕の開くまでに間違えないように念入りに台本をさらい、最初のベルが鳴るともうボックスに座って台本を送っている。劇場中探してみても彼ほど熱心なものは見つからない。ところがそれでも彼は劇場から追い出されなければならなかった。無秩序ということは劇場では許しがたいことだが、男爵は時々恐ろしい無秩序を引き起こす。彼は事件屋だ。舞台がとりわけ調子よく運んでいる時には、彼は自分の台本から目を離し、セリフをつけるのをやめてしまう。またしょっちゅうセリフを読むのを中断して、ブラボー!いいぞーと叫んだり、観客が拍手しない時に拍手を送ったりする。ある時などは、シーッと静止して、危うく首になりかけたことさえあった。ああ、男爵が悪臭のするボックスに座ってセリフをつける時の様子を見てみたまえ。赤くなったり青くなったり、手真似をして必要以上に大きな声でささやき、息を弾ませている。時には座席案内係があくびをしている廊下まで彼の声が聞こえるようなことがちょいちょいあった。またボックスから俳優を罵ったり忠告したりすることさえあった。右手を上げるんだと彼はたびたびささやく。熱っぽい言い方してるのに顔がまるで氷だ。こいつはあんたには荷が勝ちすぎるよ。この役をやるにはまだ青臭いんだな。どうしてそう大げさなんだ。情けない。てめえの町人流儀で何もかもぶち壊しだ。台本通りにセリフをつける代わりにこんなことをささやくのだからたまらない。 こんな変人を大目に見てやることがあるものか。さっさと追い出しておけば、数日前に起こった揉め事を観客が目にすることはなかったのだ。騒ぎはこうして起こった。ハムレットがかかっていて、芝居は大いに満員だった。シェイクスピアがかけられると、男爵は気分がこの上なく高揚する。むやみに酒を飲み、おしゃべりになり、しきりに両の拳でこめかみをこすった。こめかみの奥では激しい活動が渦巻いている。老人の脳髄は蒸気を逸した羨望や絶望や憎悪や無双などで混沌としている。むしろ彼自身がハムレットをやるべきなのだ。たとえ背中が無様に曲がっていたり、戸棚の酒に酔ってギクシャクした演技だったとしても、彼こそこの役にふさわしいのだ。今日は十獄を、明日はポン引きを、明後日はハムレットをやるような大根役者がやるべきではないのだ。丸40年もの間、彼はこのデンマークの王子を綿密に研究してきた。何しろハムレットは、あらゆる名優の憧れの的だし、月桂冠を受けるのは作者にとどまらないからだ。40年もの間、彼は研究を重ね、苦闘し、憧れてきた。死はもう間近に迫っている。間もなくやってきて、永遠に劇場から彼を連れ出すことだろう。せめて生涯に一度でもいいから、運よく王子のジャケットを着て、海辺の断崖絶壁の舞台を通りかかりたい。そこは荒漠たる土地で、狂気に引きずり込まれそうなところ。底知れぬ深みを見下ろせば、遠い怒涛が響いてくるばかり。たとえ夢でさえ消えるがままにしておけば、日に日にどころか時々刻々と消え去るものだが、もしもその夢が現実の形をとったとすれば、ハゲ頭の男爵はどんな炎に身を焼かれたことだろう。問題の日の晩、男爵は羨望と憎悪のあまり舞台全体を人のみせんばかりだ。ハムレット役はほんの青二歳で、針のないテノールでセリフを唱えたが、何より引っかかったのは彼が赤毛の男だったことだ。ハムレットが赤毛だって？男爵はボックスの中に座っていたが、まるで炭火の上にいるような気分だ。ハムレットが舞台に姿を現すまではまだ割合冷静だったが、迫力のない赤毛のテノールが舞台に登場すると、男爵はそわそわしたり、憤慨したりし始めた。セリフをつけるのにも、読むのではなく、うめくようになってきた。両手が震え、ページが狂い、燭台が近づいたり、遠のいたりした。彼はハムレットの顔を食い入るように見つめ、セリフをつけるのをやめてしまった。赤毛の頭から一本残らず毛をむしってやりたくなった。ハゲ頭のハムレットの方がまだマシだ。カリカチャならカリカチャらしくすりゃいいんだ。畜生め。第2幕になると、もうすっかりささやくのをやめてしまい、ドクドクしげにクスクス笑いをしたり、ののしったり、シーッと言ったりしていた。彼にとって幸いだったのは、役者たちがセリフをよく覚えていて、彼が読みやめたのにも気がつかなかったことだ。ハムレット、いいぞと彼は罵倒した。言うことはねえや。重心連中は分をわきまえてろ。女の尻でも追っかけてりゃいいんだ。舞台でのらくらしてるんじゃねえ。いや、ハムレットがこれほど間抜け面してりゃ、シェイクスピアもこんな悲劇書きゃしなかっただろうよ。罵倒するのに飽きてしまうと、赤毛の役者に説教し始めた。身振り手振りを交えたり、セリフを唱えたり、両の拳で台本を叩いたりして、俳優を言う通りにさせようとした。何としても、シェイクスピアを冒涜から救いたい。ことシェイクスピアのためならどんなことでもするつもりだった。セリフを他の役者たちとやり取りしながら、赤毛のハムレットは怖い顔つきになってきた。彼は、ちょうどハムレット自身がああいう連中を見ると無知で引っ叩いてやりたいよと言った 頑丈な髪の長い若者のように気取っていた。彼が老唱し始めた時、男爵は我慢できなくなった。息を弾ませたり、ハゲ頭をボックスの天井にぶつけたりしながら、左手を胸に当て、右手で身振りをし始めた。老人の上ずった声が、赤毛の役者のセリフを中断させてしまい、思わずボックスを振り返らせた。真意の焔に身を焼かれ、愚足に血のりがこびりつき、両の眼はランランと、アシュラのピラス、ロープライアムを求める。そしてボックスから頭を半分突き出して、役者一にこくりとうなずくと、もう朗々とした口調ではなくて、無造作な活気のない声でこう付け加えた。先を続けろ。役者一は続けはしたが、すぐにではなかった。ほんのしばらくセリフが滞って、ほんのしばらく劇場中がシンとなった。この沈黙を破ったのは男爵自身だった。そっくり返った拍子に、ボックスの端に頭をぶつけたのだった。笑いが巻き起こった。ブラーボー太鼓やーと大向こうから声がかかった。ハムレットの言葉を中断させたのが、プロンプターではなくて、オーケストラ席で居眠りしていた、年取った太鼓叩きだと思われた。太鼓叩きが、いたずらっぽく大向こうにお辞儀をしたので、劇場中がどっと湧き返った。観客というものは、劇場内のいざこざが大好きで、揉め事が出し物になるんだったら、二倍の木戸線を払いさえするだ。当の役者一がセリフを続け、だんだんと静けさが戻ってきた。男爵は変わり者だったので、笑いを聞くと恥ずかしさに赤黒くなって、両手で派手頭を掴んだ。きっと彼は、昔美しい女性たちが熱を上げた、あの髪の毛がもうすっかり失われているのを忘れていたのだ。今や彼は街中の、それに全てのユーモア雑誌の笑い者になるばかりか、劇場からも追い払われるに違いない。恥ずかしさにカッと熱くなり、自分自身に腹を立てたが、とはいえ体中は歓喜に震えていた。今こそ彼は舞台に立ったのだ。お前の知ったこちゃないんだ。古い錆びついた掛け金め、と彼は思った。たとえ下積みの下男のように、首筋を殴られるのが嫌でも、お前の役目はプロンプターなんだ。だが、それにしてもこいつは許せん。赤毛の小僧っ子め。まったく人間らしく芝居をしやがら、このくだりをあんな風にやっていいものか。そこで男爵は役者を食い入るように見つめて、またもやもぐもぐと助言し始めた。そうして、再び我慢できなくなって、再び観客の笑いを買うことになった。俳優が第二幕のモノローグを唱えながら、頭を振るためにちょっと息をついたとき、またもやプロンプターボックスから声が上がった。感触と軽蔑と憎悪に溢れた声だったが、なんということだ。それはもう、時に押ししがれた無力な声だった。今見れの公職か、偽善者、悪情者の任秘人の冷血感の悪党。10秒ばかり口をつぐんで、男爵は深い吐息をふっと漏らすと、もうそれほど高くはない声でこう付け加えた。愚か者よ、愚か者よ、豪気であるものか、この俺が。もし、この地上に、年を取るということがなかったら、これは赤毛のハムレットではなくて、紛れもないハムレットの声だったことだろう。年を取るということが、多くのことを損ない、多くのことを妨げるのだ。かわいそうな男爵。とはいえ、こんなことは彼が最初でも最後でもない。今や彼は、劇場から追放されてしまった。こ この処置がやむを得ぬ処置だったことに大方の同意を得たい。